瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
瀬戸町ラジオ、毎週木曜日のこの時間は瀬戸市の安全安心に関する情報をお伝えする瀬戸防災防犯ステーションです。今日は瀬戸市役所危機管理課菅井さんに瀬戸市安全安心情報メールと瀬戸市民防災塾についてお話しいただきます。菅井さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、6月になりました。梅雨入りも間近かと思われますが、それと同時に出水期と呼ばれる集中豪雨だったり台風の多い時期に入りますね。
そうですね。最近では気象庁が発表する警報の精度が高まり、警報が発表された際には相当の被害が発生する恐れがあります。災害はいつ起きるか分かりませんが、備えることはいつでもできます。今日お伝えする瀬戸市安全安心情報メールで災害の情報をいち早くキャッチしてすぐに避難できるよう準備をしましょう。
日頃からの備え、そして情報収集はとても大切ですよね。瀬戸市安全安心情報メールではどのような情報が配信されるんでしょうか。
瀬戸市安全安心情報メールでは災害の情報をはじめ、市民の皆さんの安全や健康を守るためのさまざまなカテゴリーの情報を無料で配信します。災害などの緊急情報や防犯情報など自分が知りたい情報を選んで登録することができます。
うんうん、たくさんある情報の中からピンポイントで選ぶことができるというのはいいですよね。ちなみに災害時はどのような情報が配信されるんでしょうか。
はい、大雨警報などの気象情報が発表された場合に注意喚起のメールを配信したり、市内の避難所の開設情報なども配信します。市内でも地区によって災害のリスクが異なりますので、水害や土砂災害の発生しやすい地区にお住まいの方や高齢で避難行動に時間がかかる方は、特に配信されたメールを参考に早めの避難をお願いします。
自分の住んでいる地域の避難情報などが直接届くというのはこれ安心ですね。
そうですね。テレビやラジオなどで情報をキャッチすることはできますが、いつどのような状況で災害が発生するかわからないため、さまざまな手段で情報を得ることが大切です。日頃から自分で情報を集められるようにするためにも、ぜひご登録をお願いします。
はい、では瀬戸市安全安心情報メール、どのように登録すればいいでしょうか。
はい、瀬戸市のホームページに利用登録方法を掲載していますので、ぜひご覧ください。登録手順はとても簡単で、携帯電話やスマートフォンなどから登録用メールアドレスにカラーメールを送っていただき、あとは画面の指示に従って登録するだけです。
わかりました。ぜひ皆さんにも登録いただいて、災害などの情報をいち早く入手できるようにしていただきたいですが、最近もっぱら LINE で連絡を取っていて、メールなどはあまり見ないよという方も増えてるんじゃないでしょうか。
実は昨年の9月から瀬戸市 LINE 公式アカウントと連携を開始しているんです。
あ、それはいいですね。こちらも早速登録手順を教えてください。
はい、こちらも手順は簡単です。まずは瀬戸市 LINE 公式アカウントを友達登録して、受信設定を行います。受信設定の画面の項目の中に瀬戸市安全安心情報メール for LINE というものがありますので、緊急情報や防犯情報など自分が受信したいカテゴリーにチェックを打つだけです。配信される情報は瀬戸市安全安心情報メールと同じですので、登録するのはメールか LINE、こちらのどちらかだけで大丈夫です。
LINE でも瀬戸市安全安心情報メールと同じ内容情報が得られるんですね。普段ご自身が使っている連絡手段に応じて登録するといいですね。
そうですね。皆さんが使いやすい手段で情報収集していただき、風水害が発生しやすい時期になる前にしっかりと備えを進めてください。
さて、2つ目の話題として瀬戸市民防災塾について伺います。広報瀬戸6月号に掲載されていましたが、防災に関する講演を行うのかななど想像がつくんですが、どんなイベントなんですか。
はい、瀬戸市民防災塾は毎年秋に行われる瀬戸市総合防災訓練に向けた取り組みの一つとして、地域の防災リーダーの育成や受講者の防災意識の向上を目的として開催される講座です。一般市民の方の参加も可能です。参加費は無料ですので、ぜひご参加ください。
内容はどういったものでしょうか。
はい、講義のほか実際に皆様で考えていただいたり、体を動かしたりして防災知識を学んでいただきます。テーマはズバリ、 能登半島地震から学ぶ男女さまざまな視点から見た防災対策です。
うんうん、これは充実した講演になりそうですね。この男女差というのは避難所でたびたび問題に上がりますよね。
はい、よく耳にするのが避難所ではなかなか女性の声が届きにくいというものです。例えば仮設トイレが男女共用で使いづらいということだったり、支援物資の受け渡し担当が男性の職員ばかりで生理用品や肌着などを受け取りづらい、女性が毎日炊き出し担当となっているといったことですね。逆に男性が力仕事をするのが当たり前と認識されていて、毎日毎日支援物資を運搬して体を痛めてしまうという話も聞いたことがあります。
男だから女だからというステレオタイプに基づく問題もありそうですね。こういった問題は被災地で何度も繰り返されていますが、今年元日に発生しました能登半島地震でもこれ起こってしまっていたんでしょうか。
はい、今回第1部では能登半島地震で実際に起こってしまった問題などをご講義いただく予定としております。講師は認定 NPO 法人レスキューストックヤードの常務理事浦野愛様です。
浦野さんといえば昨年の瀬戸市民防災塾でも講師を務めていましたよね。確か被災地支援を行っているとテレビでお見かけしたような気がします。
はい、実は1月の3日から現在まで支援継続中でして、今回は能登郡穴水町からウェブでご講義いただきます。
あら、現地から生中継ということですね。
そうですね、全国の被災地を巡ってきた浦野様だからこその講義を聞くことができると思います。また第2部では防災啓発活動などを行っている市民団体の方々に能登半島地震現地支援者へのインタビュー、避難所チェックシートを記入してみよう、防災体操、防災クイズの4項目をご講義いただきます。
能登半島地震現地支援者へのインタビューということは、こちらでも被災地に行ってきた方の生の声を聞くことができるんですね。インタビューに応じるのはどなたでしょう。
こちらは能登半島に災害ボランティアとして支援に入りました災害ボランティア瀬戸代表でもあり市議会議員でもある高桑様と、罹災証明書のための家屋調査事務として支援に入りました私がインタビューを受けます。
現地で見たこと、体験したことをさまざまな視点からお話ししていただけるといいですよね。そしてその次、避難所チェックシートを記入してみようというのはどういった内容でしょうか。
はい、内閣府が作成した避難所チェックシートというものがあるのですが、こちらを来場された皆様と一緒に記入していきます。自治会や市の職員など避難所運営を担う方には、自分たちが想定している避難所運営がこのチェックシートに合っているのか、また避難所運営のイメージが湧かない一般参加の方には、どんな避難所だったら避難したいかといったことを考えていただきます。こちらは市民団体防災ネット瀬戸と防災ママノア瀬戸の方が講師を務めます。
実際に皆様で考えて第一部で得た知識を身につけることができるといいですね。そうすると体を動かして体験する防災知識というのが防災体操でしょうか。
はい、密な避難所でもできる体操を市民団体防災ママノア瀬戸の方に実演いただきます。能登半島地震では寒さや避難所の過密などでなかなか体を動かすことができず体調を崩す方がいらっしゃったと聞いています。
はい、第1部で講義いただいた実事例から学んでみよう、そして体験してみようということですね。そして最後は防災クイズですね。
はい、こちらのクイズを勝ち抜いた方にはプレゼントも予定しております。回答は防災ネット瀬戸の方から解説いただけます。解説をもとにご自身の防災対策が万全か今一度見直してみてください。
ただ講義を聞くだけではなく、事例から学んだり体を動かしたり自分で考えたりして防災知識を身につけられるいい機会になりそうです。さて、この瀬戸市民防災塾ですが、開催日時そして場所を教えてください。
はい、来月7月6日の土曜日午前9時30分から正午まで瀬戸市文化センター文化ホールで開催します。来場された方には先着500名様に防災グッズをプレゼントします。皆様ぜひご参加ください。
災害はいつ起きるか分かりません。だからこそ瀬戸市安全安心情報メールに登録し、そして瀬戸市民防災塾に参加して災害に備えましょう。今日は瀬戸市役所危機管理課菅井さんに瀬戸市安全安心情報メールと瀬戸市民防災塾について伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。